インベストメントブリッジがお届けするいろはにマネーのながら学習。こんにちは、インターン生の斉藤です。本日は投資初心者向け注目ニュースについてお伝えします。毎週月曜日に更新する投資初心者向け注目ニュースでは、会員登録された方限定公開となっておりますので、ぜひ登録してみてください。今週のトピックは2つです。一つ目は、クレカ積立が新ニーサに対応、月10万円の積立が可能に。二つ目が、アメリカの利下げはもう少し先、慎重な検討続く。まずはじめに、クレカ積立が新ニーサに対応、月10万円の積立が可能に、についてです。2024年1月の制度改正によって大幅にテコ入れがされたNISAの制度。積立投資枠と成長投資枠の併用が可能になったほか、年間投資上限額の引き上げなども実施されました。新NISA制度の主な変更点としては、旧積立NISAと呼ばれる積立投資枠と旧一般NISAと呼ばれる成長投資枠の併用が可能になったこと、非課税枠が積立投資枠で年間120万円、成長投資枠で年間240万円に拡張されたこと、そして非課税期間が無期限になったことです。新NISAの移行の影響は凄まじく、2月時点で市場に約 1.8 兆円が流入。その中でも投資信託が特に人気で、約 1.3 兆円が投資信託に充てられています。さて、そんな大人気の新NISA制度ですが、3月8日に個人投資家にとって嬉しいニュースが発表されました。これまでは、旧積立NISAの投資可能額に合わせて、クレカ積立の上限額は月5万円と決められていましたが、新NISA制度への移行に伴い、内閣府がこれを変更する政令を発布しました。クレカ積立の上限額が月10万円へと引き上げられることが決定しました。ようやくクレカ積立で積立投資枠を満額分使うことができるようになりました。これを受けて、様々な証券会社がクレカ積立上限額の引き上げに動いています。ここからはクレカ積立ができる主要ネット証券のポイント還元率や適用時期などをご紹介します。まずはじめに、 SBI 証券ではポイント還元率は 0.5% から 5%、 対応時期は未定。楽天証券では 0.5% から 1.0% ポイント還元、4月積立分から。マネックス証券ではポイント還元率は 0.2% から 1.1%、 同様に4月の積立分から。 au 株コム証券ではポイント還元率 1.0%、5月の積み立て分から対応というように発表されています。クレカ積み立ての上限額を引き上げる内閣府令が出たのは3月8日ですが、実際に4月から引き上げに対応する証券会社は楽天証券とマネックス証券のみなので、注意が必要です。また SBI 証券のポイント還元率はクレカ積み立て上限額の引き上げに伴い変更が入るとの見通しが強く、気をつけておいた方が良いでしょう。例えば、三井住友カードプラチナプリファードの還元率は現在 5.0% ということになっていますが、もし月10万円まで適用されると、年120万円かける 5.0% で6万ポイントも還元することになります。これは年間費を大きく超えるポイント還元になるので、そのまま適用されるとは考えにくいでしょう。5万円を超えた分の投資額に関しては、他の証券会社と同様に 1% 程度で落ち着くという予想もあります。各証券会社の詳しい還元率や対応状況については記事で更新していくので、一緒にご覧ください。続いて、アメリカの利下げはもう少し先、慎重な検討を続くについてです。昨年からたびたび言及され続けている米国政策金利の利下げですが、3月に入ってもなお FRB は慎重な姿勢を貫いています。市場ではおおむね6月の利下げが予想されている一方で、一部では利下げが11月まで延期されるのではないかという声もあります。 日本の市場にも大きな影響を及ぼす米国政策金利ですが、一体利下げはいつになるのでしょうか。 FRB が利下げを見送り続ける理由として最も大きいのがインフレの抑制で、 FRB はその度合いを見ながら利下げの判断をしています。そしてその際に主な指標となるのが消費者物価指数 CPI と生産者物価指数 PPI です。共にインフレ率を示す指数として強く言及されています。アメリカにおける直近1年の CPI と PPI を見てみると、 CPI は下降傾向、 PPI はやや上昇傾向にあります。 CPI は2023年から大きく減少しているものの、政策金利が現在の 5.5% まで引き上げられた7月から勢いは緩やかになり、未だ FRB が目標とする 2% までは届いていません。またPPI に至っては2024年に入ってから上昇が続いており、インフレが落ち着いたとは言えない状況にあります。 FRB のパウエル議長は、今からそう遠くない将来に利下げの判断を下せるだろうとの見解を発表していますが、今までの例を鑑みて見解が変わる可能性も低くありません。 FHN では PPI が高止まりしているか伸びが加速し、CPI の上昇圧力が続く限り政策金利の据え置きが続くと予想されており、利下げは下半期まで引き延ばされるだろうとの見解も市場で広まっています。トランプは利下げにかなり積極的なので、 CPI や PPI だけでなく大統領選の結果も見逃せません。米国政策金利の利下げは日銀のマイナス金利解除と同様、為替相場に強く影響します。2023年では長らく極端な円安相場が続いていましたが、利下げが始まれば相場は反転。日銀のゼロ金利解除も合わさって、2024年は円高の年になるだろうとの見立てが立っています。利下げは為替相場の他に株式市場や国債価格にも強く反映されるので、これからも FRB の動向には注意を払っていきましょう。本日の記事の内容は以上になります。続いて用語紹介に移ります。本日紹介する用語は記事にも登場した CPI です。 CPI は英語でコンシューマープライスインデックスの略です。消費者が購入する様々な消費財やサービスの小売価格の変動を調査・算出する経済指標です。これはある時点における同じ商品の所得価格がどのように変化したかを表す指標値であり、価格の変化自体を測定することを目的としています。特に注目されるのは季節変動が大きい生鮮食品を除いたコア指標です。世界中で発表されており、生産者物価指数とともに各国各地域でのインフレ動向を測る重要な経済指標として市場で注目されています。日本では総務省が全国と東京地方の数値を毎月発表しています。国内のインフレ動向を測る基準となる指標であるため、日本銀行が金融政策決定の基礎として利用しています。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひこの番組への登録と評価をお願いいたします。ポッドキャストのほか X など各種 SNS においても投稿しているので、フォローもよろしくお願いします。いろはにマネーでぜひ検索してみてください。また株式会社インベストメントブリッジは、個人投資家向けの IR 企業情報サイトブリッジサロンも運営しています。こちらも説明欄記載の URL よりぜひご覧ください。